新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。さて今回は特別編です。国立大学法人三重大学三重大学長伊藤正明さんにお聞きします。三重大学は幅広い分野の5つの学部と高度な専門知識に基づいた6つの大学院研究科を有する総合大学として、その長い歴史の中で豊かな人材教育、優れた研究成果を発信し続けています。海、山、空、恵まれた三重県の自然環境を最大限に生かしながら、充実したフィールド実習や研究を行い、地域の発展はもとより世界へと貢献する地の拠点としてさまざまな成果を生み出していく。地域課題の解決だけではなく、独自性の高い研究や共同プロジェクトを地域企業、産、学、官、民一体となり共同で研究するなど、大学の力を社会へ、地域に根ざし世界に誇る独自性豊かな三重大学が果たす役割とは。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は国立大学法人三重大学三重大学長伊藤正明さんにお聞きします。伊藤学長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ簡単に三重大学のご紹介させていただきました。全体としてどんな特徴おありですか。
はい、まあ、本学はですね、とても、まあ、自然が豊かで、はい、まあ、全国のトップクラスの広さを誇るですね、学部あるいは大学院の研究科、うん、そして付属病院、これが全てがですね、同じ一つのキャンパスで活動しているというところに、はい、特徴があります、うん。まあ、先ほどご紹介いただきましたように、語学部6研究科付属病院というところが一つにありますので、はい、文系、理系、医系の学生がですね、交流を非常に深めることができるというのが一つの特徴となっております、うん。はい、まあ、三重大学の学部の入学生は三重県、愛知県、岐阜県の3県で約 75%、 ほうほう、で卒業後も約 70% が東海圏に就職をさせていただいておりまして、うん、地元で高い評価を受けているということもお聞きしております、はい。特に工学部、生物資源学部の理系の学部の卒業生は半数以上がそのまま大学院に進学をいたしまして、うん、東海圏はもとより多くの企業を支える技術者、研究者としても活躍をしていてくれております、
はい。在学生の 75% が愛産技東海3県というご紹介もありました。地域に根ざすという点では三重県全体を活動フィールドにされておりまして、地域に根ざして世界に誇る独自性豊かな教育研究成果を生み出すこと、これが基本理念ということですね、
はい。まあ、本学はですね、基本理念、先ほどちょっとご紹介いただきましたが、まあ、人類福祉の増進ですとか、自然の中での人類の共生、あるいは地域社会の発展、まあ、こういったものに貢献できる人材の育成と研究の創生というのが、まあ、基本理念でありましてですね、はい、まあ、地域社会の発展とともに、もう一方ではやっぱり国際社会の貢献という面からも、まあ、重要な役割を担うことが重要かというふうに考えています、はい。で、まあ、この実現を加速促進するためにですね、2016年度から県内に地域拠点サテライトというものを置きまして活動をスタートさせています、うん。で、まあ、これはですね、少しご紹介いたしますと、県内全域を、まあ、研究教育のフィールドと位置づけましてですね、まあ、サテライト、地元の企業のみならず、その他の多くの企業や自治体と大学を結ぶ、まあ、ハブ機能というふうに位置づけております、まあ、愛知県とともに日本のものづくりを牽引する四日市市、桑名市、鈴鹿市を中心としたエリアの県北部ですね、これの北西サテライト、うん、それから地域に根ざした水産増殖加工業や森林資源業、熊野古道などの歴史的文化観光資源の活用の強化を進める尾鷲市、熊野市を中心とした県南部の東紀州サテライト、はい、それから観光資源や歴史ある自然との共生共存の社会を世界に発信する伊勢市、鳥羽市を中心とした伊勢志摩サテライト、うん、そして4番目がですね、伊賀市、名張市を中心とした 伊賀サテライト以上の4つのサテライトをまあ展開しています。
はい、
それからこれらのサテライトに加えまして、まあ、教育研究のともう一つですね柱になります診療でありますけれども、県下の多くの基幹病院が三重大学の関連病院としての活動をし、そして卒業生がそこで多くの医療活動を展開しているというところで、まあ、教育研究医療という面でこの地域に根ざしたというところの活動をしております。最近の少しトピックスではですね、5月31日に気象庁の線状降水帯観測に関する記者発表がありましたけれども、まあ、本学ですね生物資源学部に付属練習船清水丸というのがあるんですけれども、その清水丸がですね線状降水帯のメカニズム解明と予測精度向上のために梅雨前線の集中観測を行ったということもございます。あの生物資源学部昨年100周年創立を迎えましてですね、まあ、伝統的には生物資源や環境生態系などの地域規模の課題に関する研究に成果を生み出していくということを、まあ、本学の使命として活動しております。
今線状降水帯の話がありましたが、はい、まあ、まさにその大学の役割としては地域の密着っていうことも同時にあるんですが、我々一般の生活レベルにどれだけ近いことができるかっていう側面もあると思う、はい、そういった意味では地元企業との連携っていうのも非常に大きな役割だと思います。はい、あの産学官民が一体となって共同研究など地域と共に作る地域創生大学として地域の発展につながる教育研究計画を推進されていらっしゃいますね。
は
い、
まあ、三重県にある、まあ、国立大学という意味では、うん、この地域との競争活動に参加をしていくというのは非常に重要なことというふうに考えております。はい、それでですね、まあ、今年の4月にですね、それを中心的に行う組織として、三重の未来図競争機構というものを立ち上げております。はい、で、地域社会のニーズを把握して、分野横断型とか産官学連携のプロジェクトを立ち上げ推進することで、まあ、社会課題の解決に組織的に取り組んでいきたいというふうに思っております。うん、最近ではですね、桑名市におけるプロジェクト、でプロジェクト2つあるんですけれども、はい、1つはですね桑名市のシティプロモーション事業、うん、これにまあ学生と教員が参加しようというものでありまして、はい、まあ、桑名市の新たな魅力の創生地域の未来を担う人材の育成というものを目標といたしまして、まあ、具体的にはですねこの桑名市の魅力向上のためのこのふるさと納税プロジェクト、うん、まあ、これで桑名市の魅力を集めて、うん、まあ、そういったものをふるさと納税につなげてですね、桑名市の活動を高めていこうというものでありますし、もう一つは医療の分野の DX、これはまあ医療センターを中心とするわけでありますけれども、まあ、こういったもので医療は当然ですけれども検診あるいは予防といったところで、まあ、これから医療というのは過疎が進んできますと、はい、なかなかあの DX を使わないと医師が移動していくということだけでは難しいものですから、まあ、そういったもので未来のですね、スマート医療、まあ、こういったものを桑名市で検証してそれを地域に広げていきたいというふうに考えています。
まあ大変いろんなことが求められる大学時代ということになっておりますが、はいはい、三重大学の今後の展望ですね、
はい、
ご紹介ください、
はい、やはりですね、まあ、地域とともに社会を支えられる人材育成、まあ、これが非常に重要で、まあ、この地域というのはですね、まあ、あの我々三重県にありますので、まあ、三重県がまあファーストであるという考えのもとに、まあ、東海県というのが大きな地域でかなというふうに思ってます、
はい、
一方ですねこの活動は世界中の国の垣根を越えてやっていかなきゃならないというふうに思っておりましてですね、まあ、世界と地域をつながる、まあ、グローカルなステージ、まあ、こういったステージで、まあ、次世代を担う人材というものを育てていくということが、うん、我々の展望として非常に大事なことかなというふうに思っております、うん、
はい、
ですので、まあ、地域で活動しながらもその活動は世界規模の活動を地域でやっていると、うんうん、こういう人たちが出てくれば我々としてはあのいい方向かなというふうに思ってます、
はい、まあ、大学のお話を今詳しく伺ってまいりましたが最後に学長ご自身の座右の銘って何かありますか。
はい、はい、あのですね、まあ、非常にいい言葉だなと思っているのが、
はい、
これあの臨済宗大徳寺のですね立花大樹老師のお言葉だというふうに書いてあったんですけれども、十流志不変と まあ、流れに従うけれども志は普遍であるというふうな言葉があります、うん、でこれはですね、まあ、時代の流れをよく見る、まあ、人の言われることにも従いながらそれぞれにまあしっかりと的確にあるいは必要だらまあ変えたディシジョンもしながら対処してるんですけども、まあ、自分が立てた志、まあ、これは見失ってはならないということでありまして、うん、まあ、何か困難に出会った時にですね、まあ、焦ってどうしようかっていうふうにやって判断をしていくというよりは、まあ、許せばですね、うん、少しこう静かに流れに身を任せてですね、まあ、ちょっとこう静観すると、うん、そしてそうするとまたもう違った意味で周りから自分の置かれている立場が見えてきてですね、うん、そうしてまあ自分も大切と思っていることが分かってきて、まあ、次に皆さんの意見とともにどういうふうに動けばいいかというふうな、まあ、この繰り返しをまあしているということで、その場その場でまあしっかりとやりながら、でもやはり自分が大切にしているものは見失わずに、そのそれをどのように表現していくかというのが周りの意見を聞きながらまあ実現していければなというのが、まあどちらかというと私の考えているというか行ってきたこれまでのスタイルということになります。
まあ、ふらふらふらふら右へ左へ流されながら志も一緒に流れてはいけないし、はい、かといって、はい、一個人になりすぎてもいけない部分もありますしね、はいはい、ここのバランスっていうのは非常に難しいんですが、はい、なるほど、はい、
まあ、そういう意味では周りの人たちに支えられてきたというのが私の今までの仕事の、うん、まあ、人生
ですね。そうです
か、それだったかなと思います。
まあ、本当により多くのものが求められる時代になると思いますが、今後もグローバルかつローカルな、はい、グローカルな大学として、はい、発展を祈っております、はいはい、伊藤学長ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。